はい、気前より第272回目の活動でございます。はい、ということでですね、最近ちょっとその自分の聞いてるラジオ番組が一体どれぐらいあるのかっていうのが正直整理できなくなってきてるんですよね。その会社行くときに、こう定期で聞いているものだったりとか、それからまあ家にいる間にその動画という形で YouTube とかにね、上がってるもののラジオだったりとか、あんまその、こう、あとはそのネットラジオで、その、ダウンロードとかしないけれども、こう、サイトの、そういう再生用の場所からそのまま再生できるものだったりとか、なんかそういうの含めてやってきたりとか、で、このうちの番組で結構ラジオ番組のね、紹介とか、させていただいてたことがあったので、そうしてると、一体何がなんだか、ちょっと聞いてる、聞くものっていうのが、すごいわからなくなってきたんですね。最近ちょっと整理をしなければ、これ全部聞ききれないなって思ったので、ちょっとね、その辺のことについてもちょっと整理を今していきたいかと思いますので、いきますね。デジデジの気ままに寄り道クラブ!はい、皆さん、気まよりデジデジでございます。はい、ということね、そうラジオ番組をね、やっぱね、定期的にやっぱいろんなものを聞きたいなっていうところで聞き漁っていたところ、漁りすぎたせいでこう整理ができてなくて、もう固定で聞いてるものはわかるんだけど、こと北も聞いてたりとか、あとネットラジオだと隔週とか月1とか、なんかそのベースがそのなんだ、毎週この曜日っていうことじゃないものだと聞きそびれちゃうことが多くて、でその辺を何とかしてちょっと整理をしたいなっていうところで、でね、今一応その定期的に聞いているというもので、帯番組なのかな、その深夜の見込みプラスはね、僕が、月木かで深夜の番組としてやってる番組ですけれども、こちらはね、その朝か、これは朝僕がね、そのタイムシフト、タイムフリーか、ラジコのタイムフリーでね、聞いてたりとかするんですけれども、これと、あと、その、まあ、同じ、あるでしょ、オールナイトニッポン枠だと、根本修行と、長井美佳のオールナイトニッポンゼロっていう番組ね、このあたりとかね、ちゃんと聞いたりとか、あと、モザイクナイトってね、以前もこれ紹介してると思う、まあ、多分以前も紹介してる番組を一応羅列してるので、僕の中での備忘録であり、皆様が、聞いていただきたい番組っていう、推しっていう意味でもあるので、まあ、やってますけれども、そう、モザクライトはね、火曜日か、中村修吾さんとね、やっている番組ということなので、こちらもね、毎回聞いてるんですけど、これ結構長めの枠なので、毎回その2日間ぐらいにかけてね、僕は聞いたりとか、してるんですよね。で、あとが、あれか、君待ちっていうね、収録日的にちょっとリアル今日のね、放送されている番組ですけれども、文化放送かな?で、放送中のね、アスミカナさんがパーソナリティになってる、アニソンね、リクエスト番組でございますけれどもね。そんな感じで、ここはね、定期で、まずは聞いてますよっていうもので、で、そこから、あとは、その、まあ、ポッドキャスト、このね、配信しているものと同じだけど、ポッドキャストっていう意味だと、曲ギミシェルターは、もうずっと聞いてる、ますよね。一応僕、初回から聞いてるので、一応なんか今年で和風曲芸さん10周年 ?10 年目になるっていうこと らしいので、10周年的なやつ。だから、僕言うたらそういうこと10年ぐらい聞いてるっていうことになるんですけどね、長いもので。あっという間にね、その時は過ぎちゃうんですけれども。あとはですね、その同じポッドキャストは特注を開くですね。吉田さんとね、中村さんの、3分ポッドキャストでしたけれどもね。僕はもう完全にこれにインスパイアを受けて、さよならだより作ったと言っても過言ではないところも若干ね、ありますからね。そういう意味で5分枠の僕はね、ラジオやってますけれども。で、それが、まあ、ちょこちょこね、その配信っていうか、まあ、その、ポッドキャストだから、事前にね、ダウンロードできる分だけ、そこまで、その、配信っていうものをね、気にしなくても、大丈夫なところではあるんですけれども、あとね、その、ちょっとその、ラジオ、普通のラジオの方に、その、オールナイトニッポンの方に戻るんですけれども、あと、その、さっき言ってた、オールナイトニッポンゼロの枠の、クリーピーナッツの、オールナイトニッポンゼロとかもね、そちらも、聞いてるんですけど、そっちはちょっとね、定期という感じではなくて、たまにちょっと聞けるときにっていうところで聞いてるんですけど、なかなかそのタイミングも合わなくて、でもとてもね、面白い。まあ、ね、男二人が話してるんだからね、こういう話になるだろうみたいなね、なんだろう、共感ですよね、どちらかといえば。女性はこれを聞いてなんか、キャーという人もいるかもしれませんけれどもね、男としてはやっぱ、なるほどな、みたいな、ところだったりもしますし、あとね、その配信系というか、そのネットラジオ系が一番ちょっとネックというか、なかなかその見切れてないものが多くて、前も紹介した、不女子ハートチャンネルっていう、配信媒体でやってるラジオが、まあ、結構軒並み終わってるんですけど、最近。ですけども、そちらでまだ配信してる番組も定期的にあるんですけど、なかなかあのタイプのやつを聞く機会が、定期的にっていうとあれですし、結構ね、気づいたんですけど、あれ系というかネットラジオで、ウェブ媒体のままで聞いてる状態のやつって結構、ストリーミングの形で、こう、なんだ、パケットが結構ね、多く、データ容量がね、取られちゃったりするので、なかなか外で聞くっていうのはなくて、家でね、Wi-Fi 環境がある時に聞いたりとかするので、そういう意味でそのウェブから聞くタイプのラジオがなかなかちょっと聞けないでいるところではあって、その関連で、ラジトモっていう、割と声優さんがよく配信しているラジオかな、のところでやってる番組がいくつかあるんですけれども、そちらの番組もね、僕ちょこちょこ、聞かせていただいているんですけども、そこの番組がもう、やっぱウェブ媒体配信なので、なかなかそっちもね、聞けなかったりとか、もしますし、あとは、ウェブラジオですけれども、専用アプリがあるものの中として、まあ、皆さんもね、ご存知の方はいるかもしれませんけれども、響きラジオステーションの、響きのね、ラジオだったりとか、インターネットラジオステーション、温泉のラジオのものだったりとか、あとは、その辺の配信系が、やっているものが、一応アプリはね、ダウンロードしてるんですけれども、こう、で、あとなんかその会員とかになると、温泉とかは、確かダウンロードができるのかな？その過去回、何回分かが、確か。期間があるのか、ちょっと僕にはそれは詳しくわからないんですけど、で、そこで、アプリ系で、温泉とかだったら以前紹介したグレパラジオとか、他にもね、紹介したい番組、ちょうど今日ね、終わりになんか紹介しようかなっていうのは多分温泉の番組だと思いますので、まあそちらね、ぜひとも聞いていただければと思うんですけれども、で、響きとかはね、ラブライブ系のラジオとかもね、結構配信しておりますし、なのでね、その辺を聞いたりとかしてるかなっていうところもありつつ、あとは、ニコニコではないと、一応そのニコニコ配信してるという意味で、以前もこれ紹介したかな。多分始まる前に紹介したと思うんだけど、おはよう仲良しっていうね、番組が、超 A&G プラスのね、で、毎週日曜日のね、日曜の7時からね、放送、8時か。7時から放送している番組なんですけれども、こちらもね、まあ、見れるときは僕もね、そのぐらいの時間に起きて、 見てるんです、見て聞いてるんですけども、なかなかそのタイミングが合わなかったりとかすることによって、このニコニコ動画の方で、会員に一応僕なってるので、チャンネル会員。で、ニコニコ動画で後々で見ることが多くて、で、ニコ動もね、やっぱその、動画だから、こう、ストリーミング的な感じで、だし、その動画はデータ量が大きいから、なかなか外で見ることができなくて、見るんだったら、どうしても外で聞きたいんだったら、その、ニコニコの、公式のアプリではあるのかな？ニコニコの、音声だけ引っこ抜いて聞くやつ、ニコボックスだっけ？それを、公式のやつを利用して、聞けば、普通のラジオぐらいの、なんだデータ容量で済むので、その辺で済ませてるかなっていう、ところだったりとか、あと YouTube ね、YouTube で配信してる系のラジオとかが、割とその、聞くものがね、これも中村ゆくさんのね、番組で、知恵の輪っていうね、番組をやられてますけども、こちらも定期的に僕も聞きますけど、なかなかその、やっぱ動画型になってるから、一応 YouTube も音声だけ引っこ抜くタイプの、公式のやつもあったりとかもしますけども、あれもなんか、有料会員だったりとか、回数限定だったりとか、なかなかその、うまくね、利用できてない状況で、そうなってくると、どんどんね、こう、聞けるものがどんどん狭まってくるということで、なかなかね、難しいなっていう感じで。で、これ以外にもね、まだまだ他にもね、いろいろ紹介した、前の、紹介した、ダンミツさんのね、三つ耳とかね、あの辺もね、なかなかいつもね、面白いというか、癒しだなっていう感覚をね、思いながらいつも聞いてたりとか、してるんですけども、他にもね、面白い番組いっぱいありましたし、それこそ、伊集院さんのラジオとかもね、聞いてますし、定期的っていうかあれですけども、ちょこちょこね、聞いたりとかしますし、他にもね、その新しい番組の開拓っていうのもどんどんしていきたいなっていう気持ちはね、まあ、常日頃からいっぱいあるので、この辺をね、ちょっと、もっとね、いろんな、こう、メディアにね、触れながらね、生活していきたいなと思っているのでね、ぜひともね、おすすめの番組とかありましたら送っていただきたいなということで、オープニングしては、ちょっと長いなという、ちょっと僕の備忘録でしたけれども、皆様的にはね、どんな番組をお好きなのか、ぜひとも教えていただければと思います。ということでね、本編入っていきたいと思います。
気まより。
はい、ということでテーマトーク行きたいかと思います。ということでですね、冒頭はラジオでしたけどもね、本編内はアニメの話ということで、前回もね、アニメのなんか総評みたいな感じでいろいろねお話ししていきましたけれどもね、その中から今回はね、クローズアップして一本の作品ということでですね、今回紹介するのがですね、鶴音風前高校弓道部でございます。ということでね、前回もちょっとお話ししましたけれどもですね、こちらね、京都アニメーションさんが全制作しておりました、去年というか、その去年の10月から放送開始しまして、つい、まあ、先日というとちょっとあれですけれども、1月のちょっと、2、3週ぐらいまでしたかね。に放送しておりましたね、アニメでございますけれどもね。この公式サイトね、イントロダクションっていうところをせっかくだからね、読みたいと思います。第7回。京都アニメーション大賞小説部門審査員特別賞受賞作がついにアニメ化ということでですね、鶴音、矢を放った時に鳴る弦の音、射手にとって美しい鶴音を響かせることは喜びであり、その美しい音は人の心を捉えて離さない。同一人物が同じ道具を使ったとしても同じ鶴音を発することはできず、まさに一期一会、一社が一生に一度の出会いと別れである。鳴宮かなでとにとって、鶴音がすべての出会いの始まりとなった。果てのない夢の道を歩み始めるのは若葉のようにみずみずしい高校1年生の少年たち。彼らは弓道を通じて一生に一度かけがえのない経験をし、仲間を手に入れていく。 木漏れ日のようなきらめく青春弓道アニメーション開幕ということでですね、いやまあ、こちらね、その鶴根ね、やっぱ話題作ではあると思うんですよね、京都アニメーションさんの作品ですしね。こちら一応ね、 NHK さんのね方で放送されてたね、番組ではありましたけれどもですね、まあなんだろうな、まあ所感としてはね、こうやっぱ繊細な描写の上手なね、やっぱ京都アニメーションさんらしい、あの作画のやっぱクオリティもやっぱ高いですし、こうやっぱ細かい感情の描写っていうのがやっぱ上手いなっていうのをほんとしみじみ感じて、でそのそれね、それこそ、評価って作品前、昔ね、やってたやつで、見てた時に、ほんとその評価って作品も、まあ、その評価って作品もって言うとあれなんですけど、まあ、言うたらそのね、こう、鶴根も、評価も、こう、ド派手な事件が起こるかって言ったら、そういうわけではないんですけど、だから地味感は若干否めなくはないかもしれないですけど、そのやっぱその、地味かもしれないけど、その繊細さっていうのが、やっぱ、こう、良さではありますし、それをその、120分に十分にね、表現してくれるのが、やっぱ京都アニメーションさんなんだろうなっていう、ところをね、感じるやっぱ描写だったので、その、評価も、だから、その、作品的な説明だと、一応その推理物ではあるんですけれども、人死にの出ない、推理物なんですよね。こう、学校の中でのなんかミステリーだったりとか、日常の中に隠れるミステリーだったりとかが、表現されてたので、こう、画面的な構図とか、その見せ方的に言うと、その、なんだろうな、さらっと流そうと思えば流しちゃう感じの、その地味な感じもあるんですけれども、その中の端々にちゃんとその細かい感情の描写だったりとか、散りばめられてて、それがすごく綺麗だなって思ってたんですよね。で、その今回その鶴根って作品が、まあ、弓道だから、まあ、そのスポーツ的なそのものなので、派手さっていうのはあるかもしれないし、フリーとかはね、結構その、ド派手なね、こう、水泳のね、演出だったりとか。でもあれもやっぱその感情面を大きく押し出してる部分だなというところではあるんですけど、それでもやっぱその派手さっていうのはあったのかなと思うんですけど、弓道って割とその、僕自身は弓道やったことないから、わからないんですけど、その弓道ってあんまりその、派手な感じとはしなくて、こう本当その弓を一射一射、打つ、こう、所作っていうのが、もう、ほんと綺麗だなっていうところと、そんなにその、盛り上がる感じっていうのとは違うなっていうところ、だとは思うんですけど、そこを、もうほんとその、地味なのかもしれないけど、そういったその、感情の表現をそのまま絵に、表してくれてるっていうのがより伝わってきたので、あ、これは素晴らしいなっていうのをね、ちょっと見てて感じたんですけれども、今回ね、その作品のそのまあ主人公というか、まあ一番ねそのメインとして立ってるナルミヤミナトっていうねキャラクターが、ハヤケっていうね、そのまあ弓道の中でそのなんだろうな、まあ、病気的なっていう、まあ、その僕はそのね、ちょっとそのネットの情報をかじった程度ですけれども、になってしまって、その早けっていうのがその弓を、そのね、キューって、弓道するときに弓ギューグーって引っ張る、こう、そのしっかり引っ張ってその狙いを定めなきゃいけないのを、引っ張れなくて途中で手を離しちゃうっていう、そのなんだ、まあ、その精神的なところが若干、引っかかってくるちょっと病気的な、ものにかかってしまって、そこで一旦その、弓道からね、離れた、主人公は改めてその今回ね、その、風前高校というね、高校に入学して、そこの、で、弓道部に改めて入って、まあ、そこのね、早焼けを直しながらも、こう、仲間たちとね、こう、絆を深めていくという、ストーリーなわけで、いや、とてもね、キャラクターたちがすごく魅力的だなっていうところも、感じながら、もともとね、その、なんとなくその、録画だけは、してて、後で見ようかなって思ってたんですけど、で、もともとその一発目の流れとして、まあね、その、最近のアニメでもよく多いですけど、そのキャスト目当てで見に行くっていうところで、その今回、その、 キサラギナナオっていうキャラクターが、まあ、あのメインのキャラクターの中の一人としているんですけど、この声が、あの、矢野翔吾さんがやられたということで、その矢野さんね、そのサイド M の方でもね、あの、岡村直役をやられてましてね、小学生の男の子やってる、あの、いつもちょっとね、その、どうやってこの、あの、イケメンから、あの、ショタボイスが出てくるのかっていうのが、ちょっと謎で仕方がないっていう状況を常々、あの、感じていた、あの、ところではあるね。今でも、あの、矢野さんのキャストは誰なんだろうみたいな、矢野さんに声をつけてるのは誰なんだろうみたいなことを言われるぐらいには、あの、こう、な、見た目とのギャップがありすぎるみたいな人で、その人がね、出てたりとか、あとその、もう一人、その、幼馴染ですかね、のキャラクターで、小野木海人っていうキャラクターがね、サイドM の方でもね、プロデューサー役としてね、テレビアニメの方で出てた石川海人さんが、参加されてたということでね、やっぱね、その、最近のテレビアニメ見ると、もう、どのアニメ見ても大概、サイド M がいると男性キャストが多い現場だと。まあ、それはもう本当もうね、もう石投げたらもう大体アイマスキャストに当たるんじゃないかっていうことを言われてるぐらいの状況ですから。それはね、サイド M だけでも46人、キャストいますし、アイドルとしてね。そしてここに、プロデューサーもいて、事務員もいて、社長もいてっていう49人がね、いますので、それは誰かしらに当たりますよっていうレベルかもしれませんけれども、やっぱなんかその、僕の方の中で本当最近のその若手さんはほぼほぼサイド M で知ったっていう感じで、そのあんまね、僕そのサイド M にハマる前までは、男性のメインの作品って、男性キャストさんがね、出てくる男のキャラクターがメインの作品って、あんま見てこなかったんですよね。それこそ僕ラブライブとかやっぱ好きでしたから、その、もともとその、新人女性声優さんたちっていうのがいっぱい並んでるあの作品とかよくよく見てたんですけど、あんまその、男性メインになってくる作品って、少なかったのかな、わかんないけど、あんまり見た印象がなかったので、で、そこでそのサイド M に入ってから、あ、なんかこういう新人さんがいっぱいいるんだなっていうのを、ちょっと改めてね、感じまして、で、そこからその、テレビアニメとか見てるときに、その、まあメインのキャラもそうですけど、こう、早く的な形で出てるキャストさんも結構目を、注目するようになって、あ、ここでまたサイド M の人が出てるみたいな感じのを結構ね、喜んで見てたりとか、あとその最近の作品、それこそアプリゲーとかなんて、もう、なんだろうな、もう、ほぼ、その男性キャラクターが出てくる、アプリゲームには、ほぼほぼの確率で必ずぐらいと言っていいほど、サイド M の、キャストさんがね、参加されてますので、僕最近その注目している、作品で、今度またね、改めてその CD とかも出るので、そのぐらいのタイミングね、紹介したいと思うのがですね、おとぎの国、おとぎの歌か、っていうね、作品があるんですけど、そのおとぎの歌っていうのの、キャストさんも、かなりサイド M 寄りな、大概、結構そのバンドの作品なんですけど、バンドの中の誰かしらはやっぱサイド M のキャストさんが混じったりというか、しているところもね、若干あるので、その辺はね、ちょっとね、注目していただきたいなっていうところで。な感じで、そんな感じ、そのキャスト目当てで、もともと最初ね、こうやって、入ったんですけど、やっぱその繊細な作品というか、このなんか、若干その、なんだろうな、表現の描写的なものなのかな。こう、ま、青春キラキラな感じっていうのもあるけど、その、どことなくやっぱ少女漫画みたいな、その、テイストっていうのをやっぱ若干感じていて、やっぱそのテイストって僕もともと好きなんだろうなっていうのが、冒頭でもね、紹介させていただいた曲芸ミシェルターのね、やってる和風曲芸さんの作品の中で、テントウムシアパートメントっていうね、作品があるんですけど、今もね、一応続いて、今最近はちょっとまだ、止まってるんですけど、今後またね、来るんじゃないかということで、ちょっと期待は、してるんですけど、そのテントウムシアパートメントっていう作品が、ま、今までその、吉川かなさんの作品ってのが、まあ、割とギャグが、まあ、ギャグも多かったし、こう、シリアスっていうのがあっても、その、まあ、少年漫画的な、その、スバル君だったりとかの少年漫画的なものだったりとか、あ とはそのシリアス系でもそのなんかドラマみたいなテイストのあのメロドラマとかそういう系があの目立ってたなっていう印象だったんですけど、あそこの中ではかなりその少女漫画的な要素があのとても強いなっていうのが伝統虫アパートメントとか見てあの聞いてて思って、あの言うたら僕一番多分あの和風曲芸さんが出してる作品の中では多分天童虫が一番好きだと思うんですよね。なんかあの世界観というかその空気感っていうのがやっぱ一番その少女漫画的な方向性にあの近いものがねやっぱあるなっていう、その恋愛ドラマみたいなところも近い部分もありますしね、かっこいいイケメンの二人がまあまあ主軸になって、あのそこはまた途中でねプラス加わったりとかね、そのいろいろ話はね展開しておりますけれどもね、あのやっぱその辺がね僕の中ではやっぱ来るんだなっていうのをちょっとなんか最近になって感じてましたよね。なんか年々年を重ねるごとに自分の趣味がどんどん分かってくるなっていうのが、だからそれこそねアイドルものなんて僕そもそも全然興味なくて、その三次元のあのリアルアイドルってそもそも全然興味なかったりとかしていたんですけれども、ラブライブがやっぱきっかけになって、あアイドルって僕好きなんじゃないかっていうところにハマって、そっからラブライブアイマスとハマって、そっから他のも、ね、あのアイドル作品はあのどんどんねあのハマり始めて、あのこの間ねちょうど配信したねあのレディっていうねあのアイドルものですかね、セガがあの配信してるアイドルものがあるんですけど、こちらはねちょっとチェックして、そのたまたまそのツイッターみたいな感じのそのネットの方の情報で流れてきてて、あこういう作品なんかねやっぱアイドルもの最近多いですからあるんだなっていうなんとなく調べてたんですけど、それでその一応ダウンロードして見てみたら結構ねあのなかなか面白そうだなっていう感覚とか、あの高校生のねあのアイドルたちがあのどんどんね上を目指して頑張っていくっていうストーリーみたいなんですけど、結構ね、その、キャストさんが、ほぼほぼみんな新人さんっぽいっていう、他のキャストでほぼほぼ聞いたことない方ばっかりだったので、どうなんだろう？一般、2.5次元とかそっち系の人もいるのかな？あんま僕、全然ほんと、他の作品ではほぼ見ないキャストばかりだったので、そういう意味でちょっとね、なかなか、気になるなとは思いながらちょっとね、やっていこうかと思ったりしてるんで、まあね、ちょっとこれからもね、ちょっといろんな趣味を、含めつつということでですね、まあ、つるねの話あんまできてないなっていう気も、若干するんですけどね、アニメは本当にその繊細にそう、表現してますし、まあ、キャラクターたちの成長だったりとか、まあ、最終的にはね、大会の方に出場していって、まあ、結果どうなるかっていうところにね、進んでいきますので、やっぱ、弓道とかね、全然興味ない方でもね、見たらね、楽しめるんじゃないかなと思いますし、僕的にはね、やっぱ、そのキャラクターの好みっていうところで、やっぱそのいろんな作品を通して追ってきてると、こういうキャラクター僕好きだなっていうのがやっぱ見えてきて、なんかやっぱクール系のキャラクターよりも、僕はやっぱその明るい、こう元気なキャラクターがやっぱ好きなんだなっていうのを本当に感じましたので、さっき言ってたレディっていうキャラク、作品も、どっちかといえば、なんだ、その、元気系の、まあ、ユニット単位のやつだったんですけど、そのユニットがその、マテンロケットっていうね、ユニットがあって、その曲とかがね、結構その爽やかで、元気良くていいなっていう感じに思ったりとかしたぐらいで、だからやっぱその、今回ね、それでも、誰がね、やっぱ、まあ、好みって言い方はあれかもしれないですけど、いいなって思ったのは、山内洋平っていうね、キャラクター。なんだろうな、まあ、ワンコ系ですよね。大型のワンコ系っていうキャラクターでしたけれども、ムードメーカー的な、やっぱ、立ち位置に、やっぱ、ね、こう、みんながちょっとね、沈んでいる時に、やっぱ盛り上げる、キャラクターなのかなっていうところで、すごいキャラクターにすごい、可愛いなと思いながらね、そのしみじみ、見ていた。して。まあ、その、ね、声優さんは僕聞いたことなかった新人さんなのかな？ちょっと前に確かなんか、一本、主役でやってたキャラクターがあったっぽいんですけれども、僕としてはアニメでしっかり見たのはここが、初めてなので。このキャラクターさんは確かさっき言ったね、おとぎの歌っていうね、方でも、キャストされるそうなのでね、ぜひともチェックしてみたい。行って行きたいキャストさんの一人かなと思っておりますのでね、まあ、ぜひともねそのなキャラクターまあいろんなね見方ありますしね、キャラクターの良さだったり描写の美しさだったりまあ作画とかそういうのもありますし、いろいろねそのまあ弓道経験者だったらそういう経験者なりのね見方もあるんじゃないかなと思いますのでね、まあ、ぜひとも本当ねチェックしていただければと思います。
どうも、発注シグマでーす。
北福でーす。デジ君、キマより。
はいはい、二人とも、キマより、デジデジです。キママに寄り道クラブ、略してキマよりは、三人の部員が喋りたいことを、キママにまったりと喋る雑談系ネットラジオです。
あ、今からコンビニに行きますけど、なんかいります？
それはキママすぎ。
みんな聞いてねー。それではまた部室で、
寄り道すんなよ。
はい、ということでチャイムも鳴りましたので、そろそろ活動のまとめをしていきたいかと思います。はい、ということでですね、本日は冒頭からね、ラジオのちょっと微暴録的な感じでまとめていきましたけどもね、なんか気になるラジオ番組とかいっぱいありますし、ネットラジオでね、無料で公開してるのもいっぱいあるので、本当ね、聞く時間全然ないなっていう感じも本当に思ってるんですけど、まあね、これからもね、いろんなものを聞き続けていきたいかなとは思いつつですけども、本編はね、つるねの話に絡めて、まあ最近の先人の、僕のハマり方だったりとか、その声優さんの流れで再OM からハマったことだったりとか、なんかその辺のいろいろね、絡めていきましたけども、つるねはとても本当にいい作品だなっていうのは感じましたね。なんか、また見返したいなとちょっと思ってますし、実際問題ちょっとブルーレイの購入を若干検討しているところでは、あるなというところではありますのでね、皆さんもぜひぜひチェックしていただければと思います。ということでですね、まあ、つるね見たよっていうのでもいいですし、まあ、こんなラジオ好きだよとか、まあそういうこともね、ぜひともありましたらですね、うちの番組の、メールフォームから送れますので、気前よりメールフォームと検索していただければ、番組のサイトが、ブログがね、出てきますので、そちらから、リンクがありますので、送っていただければと思います。あとですね、メールアドレスからも送れます。メールアドレスが、よりみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com こちらから送っていただければと思います。ってことでですね、今回の紹介するラジオ番組はですね、先ほど、言って冒頭で、ね、言ってたんですけれども、温泉の、ラジオ番組なんですけれども、温泉ジュニアのラジオ、徳留慎之介、雨宮ゆか、村井美里の、女子会乗りでラジオがしたいでございます。こちらがですね、もともと流れがですね、この同じくその温泉で配信している、温泉キング下野ひろのラジオ、君はもちろん温泉ファミリーだよねっていう、こちらのその番組の、ま、アシスタント的な形で、こう、新人の声優さんたちが、アシスタントで入って番組をね、やられてるんですけれども、そこで、アシスタントをされてた方たちを、こう、個人個人で番組を、なんて、特別番組的な形で配信しようっていう、な、企画があったようなんですよね。僕ちょっとそっちは聞いてないので、聞けてなかったから、あれなんですけど、たまたまその、この番組の、パーソナリティをしてる、徳留慎之介さんっていう方が、ちょうどその、さっき言ってた、おとぎの歌っていう作品で、キャストさんをやられてるっていうことを聞いて、で、その曲をね、もう配信されて、その YouTube の方で公開されてるんですけど、もうその曲がとても心にヒットしたので、聞いてみようということで聞いたんですけど、名前言ったら、今、名前言った通り、男性なんですけど、番組タイトルが女子会乗りでラジオがしたいということで、もう、この徳留慎之介さん、めちゃくちゃ声可愛いんですよね。本当に男かなと疑うぐらいには本当に素の声からして可愛い声で、これがリアル男の子の声か、みたいな感じのをね、思いまして、ある種、あれですよね、男の子声っていう感覚だと、小林大輝さん以来のちょっと、衝撃を改めてちょっと感じたなっていう、思いでしたけど、 こんなに可愛い声本当にこの出るんだなっていう思いましたよ、ちょっとっていうのでその調べたんですけど、ここでその本当に三人だから、まあ、二人だから女性声優さんなんですけど、もうほぼ、三人女性かなみたいな感じに思うところもありつつ、ね、一応同じ事務所の、先輩後輩みたいな感じの、立ち位置の方らしいので、もうぜひともね、こちらのその関係性、まあ、可愛らしくてね、聞いていてキャピキャピな感じではありますのでね、まあ、ぜひとも、声のギャップというかなんか、本当に男なのかみたいな感じのをちょっとね、感じながら、ぜひとも聞いていただければと思います。はい、ということでですね、そろそろ、活動終わりましたので、じゃあ帰りましょうかということでですね、本日部室に集まったのはみんなの心に笑顔のデジタル電波デジデジでした。それではまた部室で寄り道すんなよー。